대학원 닭장
오케이.
さあ、新年度の始まりの寺岡屋たっちゃん、八景葵です。今年度もよろしくお願いします。たっちゃん、はい、また新しい一年度の始まりということになります、
うん。おはようございます。まあ、おかげさまで番組続けさせてもらってね、まあ、大変多くの方に協賛いただいて、つまりスポンサーになっていただいて、長い間続けさせていただいたって、まあ、感謝です。で、まあ、今あの1時間の番組を夕方撮らせてもらう、夕方じゃない、放送させてもらってるね、
月に1回第4金曜の夜8時から
で、その1時間がね、まあゲスト1人しかね お呼びできないんだけど、皆さんお聞きいただいてるということでね、いろんな話が入ってくる。で、まあその1時間話をすると、その人の人となりに光を当てる、あるいは探りを入れるとか、あるいはその人の社会的な状況環境っていうやつが見えてきたりして、非常にこっちとしても1時間楽しんで、あの1時間がねすぐ終わっちゃうだよな。まあ相方で TJ ずっとやってくれてて、どう、あの1時間どう、
あのやっぱり人っていうのは、うん、話をじっくり聞くには、うん、そのくらい必要ってことですよね。
そうだよね。でもまあね、話の内容ってのは面白くてさ、うん、まあいろんなことが言える。でガラガラだったけど、三島由紀夫対東大全教頭っていう映画出てきた。
話題の東出さんがナレーションをやってる映画ですね。
あの子か、はい、最近の若いやつ全く分かんないよ。で、まあその三島由紀夫、俺ね現役の学生っていうかね、卒業した頃の話なんで、大学を、
リアルタイムに、
リアルタイムなんだよ、うん、ほぼ三島由紀夫対東大全教頭、まあ70過ぎの方にはもうそれこそ本当にまさにリアルタイムってやつだよね、うん、で、若い人はなぜ当時のあの学生、大学生にあんなエネルギーがあったのか、今の正直不愉快なことばっかり起きてるけどね、財務省職員中木さんが自殺、奥さんが提訴した、民事訴訟を起こした、検察がさ、その要は事件というものを検察が動かない、みんな検察が握りつぶしてるって俺は感じてる。これ俺個人の感覚だけど、それこそ文科省の女性の職員を罪に陥れようとした検察ってなんだよっていう、本当に不愉快極まっちゃうようなことばっかり起きてきてて、やっと少しは検察も仕事してんなと思うのが、広島県警ね、なんだかアンリってやつとその夫、まあその辺ちゃんとやってもらいたいなって、悪いは悪いで、その韓国と日本は違うわけだから、その韓国は、排日種族主義っての本がベストセラーになったそうだけど、今3分の2ぐらいまで読み終えてんだけど、よくわかるんだよね、あの本読むと、なぜ反日でなぜ種族主義かっていうのがね、思想、それから宗教、それから民族性、歴史、民族の歴史、それからもう一つは神話をその本当の話のように信じちゃうっていう国民性ね、ベクトさんってやつ、白頭さんで、あの南北両方の要は起源の山だってんだけど、まあだけど日本はさ、この花咲く姫がいて富士山だって言うけども、そこにさ神話性を持ってきて、そんなものいちいち信用する国民性じゃないじゃん。でもまあその辺っていうのは大きな違い、その国民性がよく分かってねえと、なぜ韓国が日本を嫌うのか。で若い人はそのお互いでやり取りがあって、まあ、それは悪いことじゃないんだよね。だからそのどうしても反日種族主義っていうことになってくると、また別の問題だよね。あれも歴史をちゃんと読んでいくとね、面白いなと思うんだ。まあ韓国人が書いた、南朝鮮人、まあ昔は朝鮮だからね、南北朝鮮だから、現在の韓国、南朝鮮、その方が書かれた反日種族主義っていうのはやっぱり読んでみるべきだよね。あのベストセラーっていう本はね、正直読むのに1年か2年経って読むとね、内容的にはよく理解できるんだよね。ベストセラーのうちに買って読んじゃダメだよ。本っていうのはね、1年か2年ちょっと様子見るんだよ。それで改めてベストセラーになったという本を読んでみると、あ、なぜこの本があの時受けたのか、なぜこの人はこういうことを言ったのかっていうのは違う面で見えるんだよね。で、話がまた三島由紀夫の全教頭の話なんだけどね。 1969年だから昭和25日か44年だな、その5月の13日に東大の駒場キャンパス900番教室ということで、その三島由紀夫と東大の学生だけじゃないと思うんだけど1000人その討論会っていうのがあってね、それの TBS が残していたその取材フィルム、だからノンフィクションになってるわけでね、作り話じゃない、それがそのもの。やっぱ全共闘っていうのはどっちかっていうと左翼系で、で日本の国変えようっていうふうに動いてて、でもあのエネルギーたるや今の学生も少しは持ったらどうって思うんだよ。だからそのいい割は別だ、この世間っていうかね、社会っていうものは、まあ時代が違うんだよね。まあ昭和44年っていうんだから、昭和20年敗戦だからさ、戦後20年しか経ってないじゃんね。で、そういう中でまあ、日本っていうやつが高度経済成長政策っていうやつに入る寸前ぐらいの話で、岸信介、岸信介っていう人が首相で、日米安全保障条約っていうやつをどうするかっていうことに、まあ要はそれからもう一個はその世の中変えなきゃダメだって、今までの日本という国の体制を変えろっていうことの、まあ要は意見のぶつかり合い、まあ端的には1000対1だよね。三島由紀夫ってのは俺あんま好きじゃなかったけど、やっぱりね、さすが生だよね。あの映画の中で作ったもんじゃないから、三島由紀夫の学生に対する不安感、何かされるんじゃないかっていう不安感、それ千人の中一人で乗り込むんだから、よく言った。だから言葉にね、その要はなんていうか相手に対しての遠慮があるんで、ガンガン言ってるわけじゃないんだよ。でも主張してることは主張してるんだよ。でそういう中で落ち着きがなく、タバコを年がら年中とっかえすっかえ引っかえ吸ってんだよ。でそれに対して相手に立った論客っていうのがいるんだけどね、あの東大の論客っていうのがいるんだけどね、芥今73今生きてんだよ。ほんで芥ってのはちょっと前衛的な演劇なんかまだ主催してるんだけどね、芥とそのやり取りがあるんだけどね。で三島由紀夫はやっぱり遠慮しながらも丁寧な言葉で頭から押さえつけるっていう演説はしてないんだよね。でそれに対してやっぱり敵対しようと乗り込んできていたはずの芥も、その三島由紀夫のその話っぷり、あるいは話の内容を全く正反対のこと言うんだけど、まあお互いがいつの間にかお互いが認めてる。でやっぱりわけのわかんない学生が、結構盛んな学生が三島を殴りつけるって、お前を殴ってやるっていうようなことで壇上に上がってくるんだけど、それに対してその同じ仲間であるはずの芥って、やっぱ芥も仲間のうちではちょっと変わってたのかしら、殴ってみろって、要はその学生に対して、やれって。要は三島由紀夫をかばうようなこと。やっぱりすごくいい雰囲気の映画っていうかね、確かにね、いい割は別。で、その頃中学型は角丸だっていうの、本当にゲバゲバっていうさ、ゲバ棒、機動隊と棒を持ってやり取りしたんだよね。やり取りじゃねえよ。戦ったんだよ、学生が。ほんで、そのおかげで俺も早稲田怒っちゃったんだけどさ、とんでもねえ、とんでもねえことになっちゃう。でね、神場美智子さんっていう方がデモに巻き込まれて、圧死だよ圧死。でもね、当時の首相岸信介はね、日米安全保障条約は公開したけども、その神場美智子の死というものに対して、その自分として責任を感じると。で、首相退陣だもん。降りた。確かに政府のやることに対して学生が暴力を持って反対したという事実はあるにしても、その中で、一人の学生、東大生の女性が亡くなった。そのことに対する、相手に対する思いっちゅう、思いやりっちゅうのかな。要は日本人の持ってる職員の情があったのよ。
その頃は。
その頃はだよ。あっさりいいね。そこついてもらいたいよ。今ないよ。ほんと、そんなこと言うとおかしいけど。でもね、ぜひ見てほしい。三島と全教頭の討論会。その内容。まあ、全教頭って一部代表だけどね。まあ、もっともそこで右翼と左翼ってなんだっていうことを勉強してくれると若い人嬉しいんだけどね。言葉があるんで。最近の政治家、言葉がないよ。言葉ってなんだって。言霊だよね。森屋さんじゃないけど、言霊だよ。言葉の霊。